本日の御言葉は創世記の一章の一節です。城田兄弟にお願いをいたします。
聖書を朗読します。はじめに神が天と地を創造した。
それでは中西先生にメッセージを取り継いでいただきます。メッセージは天地創造です。よろしくお願いします。
おはようございます。向井光姉妹の賛美を久しぶりに聞かせていただきました。姉妹は近くまたフランスの方に音楽留学に行かれることを聞いております。ヨーロッパもテロの危険もないわけではないので、守られるように覚えてお祈りいただきたいとこういうふうに思います。さて今まで、昨年パウロの人物あるいはパウロの言葉を取り上げましてメッセージをしてまいりました。でこの年からは、新約聖書ではなくて旧約聖書からメッセージを取り継ぎたいとこういう思いに導かれまして創世記からメッセージをこれから取り継ぐことにいたします。創世記を選んだ理由は2つあります。1つは一番開けやすいと何せ1ページですから誰でも教会はもちろんのこと求道者の方も開けやすい箇所ですね。もう1つはこれは真面目な理由ですが今世界混沌としてるでしょう。もう人間技ではどうにもならないところまで来ているわけですね。テロもあるし北朝鮮のあの核実験のこともあるしまた社会の中を見てもですねいろんなこう殺戮考えられないような事件こういうことがあることを思いますと専門家たちはさまざまなことをしてくれてるわけですけどなかなか拉致が開かないまさに神の再創造というものが必要であるということを改めて思わされるわけです。それで創世記を通して神の創造の技これに立ち返って神の御心を聞いていきたいとこういうふうに思っています。今日は第1回目でありますけれどもまさに一章の一節天地創造そのところからメッセージをしたいと思っています。では一言お祈りをしますので黙祷の姿勢を取りください。天の父なる神様尊いあなたの御名を賛美をします。今朗読された聖書の言葉私どもこの一章の一節を深く心に刻みましてこの一年を進みたく願います。お一人お一人さまざまな人生の営みがあることを思います。どうぞその中にあってあなたの御心を深く知りまたその幸いを知ることができますように今からの時を御手に委ねて尊いイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。暗唱してもいいくらいの一章の一節でありますがもう一度心に留めて読んでみますので覚えていただければと思います。はじめに神が天と地を創造した。はじめに神が天と地を創造した。このところから三つの真理というものを覚えたいと思うんですが、まず万物は神の創造によるということでしょう。神が天と地を創造した。中学生の時理科の先生が宇宙の成り立ちというものをいろいろと説明してくれました。もう何億年も前にビッグバンと呼ばれる大爆発が宇宙に何らかの形で起こりましてそして宇宙が月が星がさまざまなことがこうできたんだ大爆発かと郊外に教えられたわけです。それを聞きながらすごいなと大爆発でこんな星々が地球ができるのかと小さい時に プラモデル八つ当たりでもうこっぱみじんに壊したことがあったけれども、壊れたままで何も起こらなかった、そういうこともあるのかなと、こう不思議な思いでそのビッグバンという言葉を覚えたわけですね。大爆発。さらに高校生になりますと宇宙のことを少しは、まあ、本も読むようになりました。太陽というのは地球が108万個入る大きさなんですね。108個じゃないんですね、108万個。その地球が108万個入る太陽が5億個も入るという星々が宇宙には無数にあると。太陽銀河系だけでも星は2000億個あると。2000億、しかもそれが整然と運行していると。例えば地球1年かけてくるくるくるくる回るわけです。1日1回転 23.4 度傾いてるわけです。これたまたまそうなってるんじゃなくて、もし傾いていなかったらどうなるか。太陽が当たりすぎたり当たらないところができたりして、もう50度以上のところが出てくるし、また零下何十度というような寒いところも出てくる。あるいは四季、季節ですね、こういうものも 23.4 度傾いてくれるおかげで不思議な形で季節が営まれている。しかも1年かけてきちっと戻ってくる。ガソリンを積むこともなく、核エネルギーを積んでるわけでもない。不思議と戻ってくるんですね、1年かけて。お月さんをお供にしながら地球はですね、こうなってるわけでしょ。人間は例えば北半球、こんな大きいことはないけども、頭はここにありますね。南半球はというとこうなってるわけでしょ。落ちないなとこう思うんですけど、引力で頭が下であっても落ちない。こういう不思議なもの、これが人間偶然って簡単に言い切れるのかなと。例えば時計でもですね、まあいっぱい細かい歯車があったり針があったりしてるわけでしょう。シェーカーかなんかでシャカシャカシャカシャカして時計ができるか、できないですよね。やっぱり製作者がいて技術者がいて成功に出来上がっていくわけでしょ。まして2000億もの星々が太陽を中心に運行してるわけですね、整然と。それらが偶然。やがて私は高校生の終わり頃クリスチャンになりました。するとあの万有引力を発見したニュートンも、あるいは運行、先ほどの星の運行を発見したケプラーという人もクリスチャンであった。まだ求道者の時代ではありましたけれども、それを聞いてなんとなくうなずけるような気もしたんですね。だって偶然か計画かどっちかしかないんでしょう。で、無神論者たちは偶然に対する強烈な信仰を持ってるんですよ。クリスチャンは神の計画を信じてるんですね。どっちかなんですよ。どっちの方が信じやすいか、偶然を信じるか、本当に偶然でこんな見事な地球一つにとってみても、花一つとってみても、食べ物一つとってみても、こんなものが偶然に出来上がっていくのだろうか。見上げた無神論者の信仰ですよ。そんなことを考えるくらいだったら、よっぽど設計者がおられると考える方がもう理屈としても素直に考えられる。 で筑波大学の遺伝子工学の権威村上和夫氏がですねこうおっしゃってるんですね。クリスチャンかどうか分かりません。細胞や遺伝子の中に人間技を超えた働きを見て感動した。少なくても人間の力とか技を超えた存在がなければ生き物は生まれないというのが実感である。そう遺伝子工学の権威村上さんはおっしゃってるんですね。聖書はそんなものを論ずるはるか前から聖書の一章一節、創世記一章一節はじめに神が天と地を創造したと言ってはばからない。だから人生は二つなんですよ。どっちを選びますか。偶然に対する信仰でいきますか。それとも神の計画を信じて人生を進めますか。どっちにしますかということです。聖書は万物は神の創造によると主張しているわけです。第二の真理は何かというと神を人生の営みの始めとすべきである。最初に始めにという言葉があります。これは新島ジョーという人が学生たちに語ったことであるわけですが、諸君服のボタンを最初かけ間違うと途中どんなにうまくいっていても最後には噛み合わないだろうとこう言ったんですね。それと同じように最初にしなければならないことを間違って始めると途中はうまくいっているようでも最後はうまく噛み合わないしということでしょうかね。もちろん最初にかけ間違ってはいけないこと、それは神こそが始めであられるということです。人間が始めじゃないということです。しかし今地球上で始めに神ありきじゃないでしょう。人間ありきでしょう。人間の考え、自国の思想、これが一番でしょう。テロのあの人たちにしても、北朝鮮の核実験をした人たちにしても、間違ってるなんて思ってないんですよ。そんなこと思ってたらできません。正しいと思ってる。自己主張してるわけです。人間ありきなんですよ。しかし聖書は、初めに神なんですね。そう考えてくると人間はどこかで襟を正して謙虚に人間が地球の一番偉い存在だということは少しとどめて謙虚に耳を傾けないといけない。だって人間ってろうそくの火の上にもう1分と手をかざしておくことできないんですよ。物理的にもそうだけれども精神的にもそうでしょう。脆いでしょう。ちょっとした言葉を言われるだけで夜も眠れなくなるわけですよ。さらにはそうしなければよかったと思うようなしてはならない言ってはならないことを言ってしまう、やってしまう。そういうことをやってしまうお互いが人間なのだということをやっぱりわきまえないといけないんじゃないでしょうかね。カッとなって取り返しがつかない、そうかと思うと敵の足を引っ張ってでも足を引きずり下ろして地位を上げようとするようなそういう野心というものも強いわけでしょ。これが人間なんです。この人間が地球上で一番偉いというもの同士が集まったら争いが起こるのは当たり前なんですよ。 ですからこそ創世記の一章一節を謙虚に、初めに神なのです。人生の計画においても神がどうおっしゃるのだろう、そういう思いというものがやはり必要だと思うんですね。創世記の一章一節は物事の成り立ちとともに、どなたを大事にして人生を進めないといけないのかということを教えているわけです。第三のこと、それは神はすべての営みのことを治めておられると。はじめに神が天と地を創造した。天と地という意味はですね、大空と大地というようなことを意味する以上のことがあります。つまり天と地の間に起こる一切合切が神によって営まれておりますということですね。天と地との間に起こる我々の営み、そこには好ましいものもあれば好ましくないものもあるわけですね。それも一切合切含めて神が創造されている、神が治めておられる。理屈でわからないこともある。それも小さな浅知恵で判断しないで、神と共に歩みながら神には必ず万丈益に変えられる、その御心の中でことを進めていらっしゃると信じる。ハイデルベルグ信仰問答集というのがありまして、その質問にこういうのがあるんですね。神の創造と摂理を知るとどのような利益が我々にあるのですか。これ質問。神の創造と摂理を知るとどのような利益が我々にあるのですか。答え。健康も病気も富も貧しさも全てのものが偶然ではなく、父としての御手によって私たちに来るものであると信じるものであり、あらゆる不遇の中にも忍耐深く幸福の中には感謝し、将来のことについては我らのより頼むべき父によく信頼するようになるのだと教えてるわけ。天と地の間に起こるすべての営みは神の深い愛とご計画の中で営まれている。それを霊障するような話をちょっと最後にして終わりたいと思いますが、これは三浦綾子さん、1999年に召された今からもう17年になろうとするわけですが、苦難の意味するものというパンフレットを書いていらっしゃいます。その中で非常に考えさせられることがありますので少し読んでみたいと思います。考えてみると、私の半生は病の多い半生と言える。こうした私の周りで弟子たちがキリストに質問した、生まれつきの盲人は誰が罪を犯したからですか、本人ですか、それともその両親ですか。イエスは答えられた。本人が罪を犯したのでもなく、またその両親でもない、ただ神の御業が彼の上に現れるためである。この弟子たちに対するキリストの答えの中に、なんという大きな力に満ちた、慈愛に満ちた解決の言葉であるかということを自分自身に体験してきた。しかしそれを知らない多くの心ない言葉を発する人たちに幾度か出会った。私が病気をしていると何かにたたられているのではないか、信仰があるのになぜ病気するのか、何も悪いことをしないのに病気になるのか、などなど、また善意の人も、あなたは熱い信仰を持っているのに神はなぜあなたを病気にするのでしょう、私は神が信じられませんと言った。共に因果応報の思想に根ざしているのであろう。つまり苦難がその人にとっては罰なのである。罰だと思うからこそ苦しみは二重の苦しみとなる。 こう思っている人々の中で誰がイエス・キリストのような言葉を言えるであろうか。イエスは罰ではないと明確に答えられた。本人の罪のゆえでもなく、両親の罪のゆえでもない。だから罰ではない。ただ神の御業がその上に現れた苦しみなのだと言われたのである。私は最初この聖句を13年の療養生活の中で読んだ。そしてどれほど大きな慰めを得、力を与えられたか計り知れない。私と同様に慰められ、力づけられた人が千数百年の間に世界中にどれほどいることか。生まれつき目や耳や口や手や足の不自由な人は無論のこと、病気の人、人間関係に悩む人、経済問題で苦しむ人などなど、さまざまな苦難に遭っている人々にとって、このイエスの言葉はどれほど多くの人々を立ち上がらせたことだろう。なぜなら、ここには苦難の意味を、神の御業が彼の上に現れるためと説かれているからである。これは単に、ここに登場している人の盲人にのみ言われた言葉ではないと私は思う。この言葉の後に、イエスはこの盲人の目を治しておられる。治したことは無論神の栄光を表したことになるであろうが、では癒されなかった苦難はどうなのかという疑問を持つ人がいるかもしれない。私は癒されようと癒されまいと、解決ができようとできまいと、苦難にあえぐ者の傍らには、神がまさしくそこに立っておられると思う。人間は今までに何千億生まれたかはわからないが、どれほど信仰の厚い人でも、聖人と呼ばれる人でも、大科学者でも、偉大な医学者でも、みんな死んでいった。人間はみんな死んでいく。もし病気が治らなければ、神の栄光を表すことができないとすれば、この地上には一人として神の栄光を表す、得る者はいないということになる。私は、がんになったときにティーリッヒの、神はがんをも作られたという言葉を読んだ。その時私は文字通り天からの一線の攻防が放たれたのを感じた。神を信ずる者にとっては、神は愛なのである。その愛なる神ががんを作られたとしたら、そのがんは人間にとって必ずしも悪いものとは言えないのではないか。私たちは苦難を取り違えて受け取っているのではないかと思う。神のくださるものに悪いものはない。私はベッドの上で幾度もそうつぶやいた。すると、このがんという神からの贈り物が実に意味のある素晴らしいプレゼントに思われてきた。苦難だと思って受け取っていたその大きな重荷は、目を大きく開けてみると神からの素晴らしい贈り物に変わっていたのである。さらに私は平安を病を通して与えられてきた。この平安を思うと、私は全く神の御業としか言いようのない気がする。肺結核もカリエスも長い忍耐と根気のいる病気であり、死んでいく者の多い病気であった。経済的にも危機にさらされる病気でもあった。だがその中で得た平安は説明のしようのない安らぎであった。金や地位では買い得ない安らぎであった。大変深い意味のパンフレットであると私は思います。神が天と地の間に起こる人間の営みの一切を支配していらっしゃる。クリスチャンもいつの間にか病気とか災難とか事故とか経済の圧迫だとか家庭の問題だとかいうような問題に直面しますと、自分の信仰がおかしいのではないかとか、あるいはやっぱりあの罪が未解決であるからではないかとか、そういうような思いに駆られてしまうというところが多いと思うんですね。ミラクさんはご自分も数々の病を経験してきて、その中から一切が神の恵みの中にあるという信仰を持って受け止めて進んでいかれたときに、人間技ではとても得られない神の平安が彼女を覆ったということを力強く証しをしていらっしゃいます。創世記一章一節、 はじめに神が天と地を創造した。この深い意味をこの年深く深く味わいながら、そうだ、偶然ではない、神の計画によって万物は創造された、すべてのものが創造された。先ほどの言葉で言えば、がんをも神は創造された。すべてのことは神の創造による。またすべてのことの始まりは神なのだ。私の計画や私の何かではない、神ご自身こそが第一であられるべきお方である。そういう信仰、さらにはあなたにおける人生のさまざまな営みのすべては神のご支配の中にある、こういう信仰を持って進んでいただきたい。これが一章一節の語るところのメッセージであると、まあ、信じております。お祈りしておいたいと思います。恵み深い天の地なる神様、今日から創世記のメッセージを取り継ぎます。モーセを通して示された真理、壮大な真理、まさにあるところでは科学と対決する、あるところでは人間の思想と対決する、またすべての営みの問題あるいは災い、こういうものと対決をする神の素晴らしいお言葉に直面して圧倒されるばかりです。愛するお一人お一人とともに創世記からメッセージを聞きながら、現代に適応し、また自らの人生に適応しつつ歩むことができますように、さまざまな問題に捉えられるときに御言葉に立ち返り、あなたのお心を深く知って、深い慰めと希望を見出すことができますように、どうぞお一人お一人を祝福し、またこの講談を祝福し帰り見てくださるように、感謝し尊いイエス様の名を通してお祈りいたします。アーメン。それでは聖餐式を行いますので、新聖歌107番、117番をお開きください。